マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。2019年7月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日時は2019年7月21日日曜日の時間は10時3分朝ですね。はい、私はシネマティフ2代目カリスマ司会者ペップでございます。
薬師丸です。
ということでマコチンとラインツアーをつないで今月も映画をご紹介していただきたいと思います。マコチン聞こえますか？
はいはい。
では今月の映画ご紹介お願いできますかね？
はい、今回ご紹介する作品は存在のない子供たちというレバノン映画です。
ほう。
タイトルからしてね、もうきつそうな雰囲気が漂ってますけど、
ね、漂いますね。
はい。もうね、今年一ヘビーでしたね。
え、そんなに？
はい。もうちょっとクタクタになってしまったんですけども、そんなに？苦手な親によって出生届が出されなかった子供たちの話なんですね。
うわー、きついな、はい、
だからまあ社会的にまあ存在しないことになっていると。主人公は12歳らしき少年の善意。
まあそれはね、年齢もわかりませんって話ですよね。
はい、そうなんですよ。まあ、自分の誕生日もわからないし、
そうですね、
まあ、親も把握していないと、
うん、
で家庭環境はすごい貧しいんですよね、
うん、
でまあその生活を支えるためか、まあ、たくさんの子供がいるんですけれども、その、まあ、年長が全員ですね。で、当然学校には行ってなくて路上で物を売って生活をしています。である日、また辛いんですけど、あの妹が、まあ、11歳なんですけど、
うん、
知り合いの年上の男性に強制的に結婚させられるんですね。
え？ 11 歳が？
11 歳がそうです。で、相手の男が割ともう30超えてるから
みたい
な、ねえ、ほんま勘弁してって感じなんですけど、
はい、
これも家賃を交渉するためとかやったりするんですよね。なんで、まあこれあの妹思いの善意ですから、
うん、
止めようとするんですけど、
うん、
まあ、それも虚しく終わり、まあ、これに反発して、はい、家を飛び出すというストーリーです。で、まあ、外に出てもまあ過酷な現実が待っていて、
はい、
やっぱりそこでもやっぱ、ね、あの聞いてくるのが出生届が出されてないっていうところなんですけど、
あ、まあ、そりゃそうですよね。
仕事をねまずすることができないですね、やりたくてもっていうところで、全員は両親を、ね、呪うわけですよ、
うん、
なぜね自分がこんな過酷な運命にあるのって。
そうなりますね。
でついに、まあ、両親を告訴するんです
よ。おー、まあ、
これが、まあ、僕を産んだ罪でっていうね、そんなありますかっていう、まあ、そういうストーリー
な、うん、なるほど。
辛すぎますよね、なんか自分の子供になんで産んだんだなんてね。
いや、そらそうだし、まあ、はい、そう思わせてしまうことが、
そうなんです
ね。ねえ、問題じゃないですか、うん、それは。
ちょっとパンチが強すぎるんですけど。
強いな
ぁ。はい。
立ってられんな。
まあ、実はこの法廷のシーンから本作が始まります。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
時系列をシャッフルしとるわけですね。
あ、そうですね。で、そこでまあ、もう一つ。全員がある人物を刺してしまったっていうことが提示されるんですけど、はい、まあ、それに、まあ、至るまで何があったかっていうのを過去からこう順番に、まあ、経緯が描かれていく
と。なるほど、
まあ、そういう、はい、作り方になってます。で本作の監督は長編デビュー作キャラメルで、世界的に評価を受けた女性監督のナディーン・ラバキーという方ですね、
うん、
で、本作は71回のカンヌでですね、コンペティション部門ですね、審査員賞とエキュメニカル賞を受賞していると。
お、
はい、エキュメニカル賞ってご存知ですか？
エキュメニカル賞って技術的な賞ですか？
これはですね、あのキリスト教団体から贈られる賞らしい。
あ、そうなんや、
はい、これね、多分ね、カンヌだけじゃなくて、
はい、
別の映画祭にも確かあったと思うんですけど。
あ、そうですか。
まあ結構こういったね、なんか苦境に立たされた人を描いた作品とかがなんか選ばれがちなんかなっていうふうに。
ああ、まあまあね、それはもう宗教的な部分でっていうことにもつながるわけですね。
そうです、そうです、
うん、
で、まあこの71回という とね、あの万引き家族がパルムドールね受賞した年ですけど、
うん、
まあね貧困というテーマで、まあ、共通している
そうですね
ですけれども、
はい、
ですねあのシネマトゥデイの短評っていうページがあって、
はい、ありますね、
斉藤弘明さんっていう映画ライターの方が、はい、まあ、ご指摘してたんですけど、
はいはい、
是枝作品で言うとこれはもう誰も知らないだよねっていう、
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、とてもまあ実際似ていて、
うん、
まあ、育児放棄の話じゃないですか、
うんうんうん、はい、
けど、まあ、方向性は同じなんですけどすごい2つ並べた時のなんか差異が、まあ、個人的な興味深くて、
うん、
誰も知らないではその子供のすごい無力感が伝わる作品だったと思うんですよ、
はいはい、
けど、まあ、本作は先ほどね言った通り、まあ、割と全員がねパワフルなキャラクターで、
うん、
法廷に親を呼んでくるようなまあ、展開になるわけですし、
そうですね、
はい、だいぶこう違う感じの作品に仕上がってるなというふうに思います。
うんうんうん、はい、
で、まあ、是枝作品の場合は、言うたって親やから憎みきれないみたいなところが強いじゃないですか。はい、
うんうんうん、
けどね、それとはまた逆になってるところが、まあ、お国柄なのかね、まあ、状況がやっぱり違いますし、
そうですね。まあ、これはもう国のその貧富の差とかも大きく多分影響してくるところじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、貧しい言うてもその貧しいのレベルがね、国によって全然違うんで。
うん、そうなんですよ。だからそういったところが、まあ、興味深く入れましたね、
うん。やっぱ死に直結するぐらいの貧しさっていうのはやっぱりちょっとね、
そうなんですよ。
極限なんで。
うん。で、全員がこう外に出た時に、
うん、
まあ、不法移民のシングルマザーの親子に、まあ、助けられるみたいな感じになるんですけど、
ほうほう、
まあ、そこでですね、もう自分よりもあのシングルマザーの子供はもう1歳ぐらいのあまりね言葉も喋れないような子供なんですけど、
はいはい、
まあ、それを、まあ、いたわる善意みたいなところが、まあ、あって、まあ、そういうところはすごい誰も知らないにね共通しているというか、
うん、
やっぱりなんか支え合ってこう生きていくみたいな、
うん、
まあ、温かい部分もこの作品にはありますので、
なるほど、
はい、
きついばっかりじゃないよと、
ヘビーヘビーとかね、
うん、
ばっかり言ってますけど
ね、そればっかりやとねなかなか見に行く腰がなかなか重くなるんで
そうですね、
ね、
まあ、ちょっとね見に行っていただけたらなと思っております、う
ん、ですね。あのナディン・ラバキ監督、まあ、出演もされてるみたいなんですけど、はい、実は僕出演作は割と見てるんですよ。
あ、そうなんですね。
ただその人がナディン・ラバキさんだということを全く認識してなかったんで、作品リストを見て、ああそうか、見てるわ見てるわと思ってるんですけど、友よさらばと言おうとか、あとチャップリンからの贈り物とか見てはいるんですけど、
はいはいはい、
全然その人と認識できてないんですが、監督作は多分初めてになると思うんで、
うん、
そういう方がどんな作品作られてるのかっていうのはすごい興味ありますね。
デビュー作のキャラメルが監督作なんですけど、主演もまあ務めてるみたいなね、
は
い、
うん、
ことみたいですね。で実際ね容姿も美しく、役者としてのキャリアも結構あるという
ですよね。
本当ですね。
はい。
まあ、ちょっとこの監督のね、キャラメルが気になりましたね。
おー。
うん。
なとこですかね。
はい。
じゃあ、まこちん、来月もまた見た映画をご紹介してください。まこちんの映画の楽しみ方も自由だでは、おっきの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ、2019年7月号でした。